ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回はナスの花寿司についてご紹介します。今回ナスの花寿司について教えてくださるのは大森地域生活研究グループ協議会の皆さんです。では一人一人ちょっと自己紹介をしていただきましょう。
はい、長沼明子と言います。
村上京子です。
太田です。
平本由美子と申します。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
では会長の長沼さんの方から詳しくお話を伺いたいと思います。はい、まあ、横手に暮らしていれば知らない人はいないと思うんですけれども、この県南温地域を代表する漬物のうちの一つ、ナスの花寿司、どんなものかを教えてください。
はい、まず保存食ということで各家庭のそれぞれの味があると思うんですけれども、色、形、味、ナスの藍色と花の黄色、そして中央に置いた南蛮の赤、この3つのコントラストというか鮮やかな漬物であるということです。
はい、やっぱり見た目の美しさは大きな特徴ですよね。では続いて、いつ頃どのようにして作られているのか教えてください。
まず春のナスの品種選びと種まきから始まるんです。ナスの場合はで、ナスがあるからすぐできるようなもんでなくって、そのナスのある程度の大きさになったら収穫して、まず下漬けってあるんですけれども、その下漬けをしてまた夏を迎えてそれを溜め込んでいって、秋の初めとか10月頃になると本漬けというものをして、それがナスの花寿司の出来栄えが決まる、そういう順序があって、大体半年以上はかかる、手間暇のかかる漬物なんです。
かなり長い時間かけて作ってらっしゃるんですね。じゃあナスは皆さんがおのおの畑を持って作ってらっしゃるんでしょうか。
はい、それぞれの農家でない方も農家さんでも、ナスの花寿司をつけようと思った人は自宅の畑作でナスを作って、そしてつけていると思います。
そうなんですね。はい、では長沼さんはどういったきっかけで作り始めたんでしょうか。
私の知る限りでは、まず嫁ぎ先の姑が作っていた、またその一代上の姑が作っていたというだけで、私はまだそのあたりは自分で作ってみようという気はなかったんですけれども、代々まず味はどうであれ、見た目はただナスと菊の花と南蛮が乗っかっている、それぐらいの印象でしかなかったんですが、生活研究グループにこう仲間に入れてもらってから、出来栄えのいい鮮やかなナスを見て自分も作ってみたらいいのかなというのから始まりました。
では村上さんはいかがでしょうか。
私は母が作っていたのはもう似てましたけど、自分で作り出したのは今から10年ぐらい前なんです。でグループさんの方でこういう講習会がありますよっていうのを聞いて、それをきっかけに政権グループさんに入れてもらったんです。で毎年花寿司の講習会をやってくれてますので、その都度都度勉強して自分なりに頑張ってます。
では続いて太田さんは。
私はですね、花寿司の講習会があったのを受講してから、ばっちゃんもねつけていたんですけれども、自分ではつけ始めたのはその受講して1年目はやらなかったんですけれども、2年目にやってみようかなという思ってつけ始めて、もう今年で3回目かな、それぐらいになります。ですからあんまりナスの花寿司についてこううんぬんとか言える立場ではないんですけれども、まあ親戚の方に送ったりするとすごく美味しいと言われて自信がついてきているところです。
県外ではやはり珍しいのでね、うん、喜ばれますよね。
そうです、なんかね花の色がすごく綺麗って言われて嬉しく思ってます。
では例年であればまず今頃那須の花寿司コンテストが開催される時期だと思うんですけども、今年は中止となってしまいました。どんなコンテストなのかを教えてください。
私たち の生活研究グループではやはりグループ内で個々に作っていた花寿司を色や形味みんな揃ったような一律に出来栄えが良くなるというか出来上がるように努めて作っているところです。でコンテストを通して賞を取るのではなく、大体その人の技術の向上と品質の向上とそれぞれの人と人との交流を通して情報交換しながらさらに自分の技術をアップできるように努めるために始めたのがそのコンテストの始まりだったんです。
そういうきっかけでコンテストが生まれたんですね。まあ、コンテストの方ご飯のお供部門お茶受け部門とちょっと部門分けがされているようなんですけれども、
はい、塩味を控えたのがお茶受けでちょっとしょっぱめのあるのがご飯のお供という形になっています。
はい、そうなんですね。では平本さん、
はい、
現在大森地域生活研究グループ、はい、どんな感じなんでしょうか。
前は33人いたんですけれども今は23人ですが、その33人いた頃は私たちも10歳も15歳も若かったのですごいなんて張り切って何にもかんでも興味津々に頑張ってましたけれども、今はこう落ち着いて那須の花寿司を勉強してみたりいろんなものづくりを勉強してみたり技術を身につけて冬の間を過ごしてみたり、あと結構情報交換とか頻繁にしてますので、なんていうか自分たちの力をつけようと思って頑張ってるグループです。それなのでまずやっぱり会員もなかなか少なくなっていくし高齢化してくるので、そして若い人は農業離れの人が結構多くて新しい会員がほとんど入ってこない状態なんですね。だからできれば毎回参加できなくてもちょっと問い合わせていただければこちらは心を広くしてお待ちしております。地域局の政権グループの事務局ありますのでそちらの方にお問い合わせください。
はい、はい、ありがとうございました。では最後に那須の花寿司の PR をお願いします。
この手間暇かかる昔からの伝わってきた伝統料理というか漬物ですので、これから先も若い人たちにこの技術とか品質の良さをこう伝えていけたらなということで、若い人にも作ってもらいたいなということを望んでおります。ぜひ昔からの観光総裁で那須の花寿司といえば出てくるような料理だったので、ぜひ皆さんも作るか食べるかして見てもらいたいと思います。
横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけ、今回は那須の花寿司について大森地域生活研究グループ協議会の村上京子さん、太田久美子さん、平本由美子さん、そして会長の長沼明子さんの4人にお話を伺いました。完成するまでに捨てる部分の方がいっぱいある漬物の中でも贅沢なもの、それが那須の花寿司だとお話ししてくださっていました。伝統食だから残したいという言葉も印象的でした。こちらの大森地域生活研究グループ協議会、会員を随時募集しているということで、こちらのお問い合わせ電話 0182-26-2116 0182-26-2116 大森地域局大森地域課大森地域生活研究グループ協議会担当までご連絡ください。コンクールの出品の他にも7月と10月に例年講習会を行っているそうです。出品する前にこちらに参加していただいてレクチャーを受けてから出品するとより良いものができるのではないでしょうか。この番組は横手市の提供でお送りしました。